若紫、わらわやみをお患いになって、いろいろとまじないや火事などをなさいますけれども、そのしるしがなくて、たびたび発作に悩んでいらっしゃいますと、ある人が、北山に何がし寺というところに、えらい行者がおります。去年の夏もあの病気が流行りまして、他の行者たちがもて扱っておりましたのを、わけなく治した例がたくさんございます。こじらせると厄介でございますから、早速お試しなさいませなどと申し上げますので、使いをやってお招きになりますと、老衰いたしておりまして、足腰が不自由でございますから、室の外へも出ませんと申しますので、では致し方がない、忍んでいこうと仰せになって、むつまじい者を四五人だけ共にお連れなされて、まだ暗いうちにお出かけになります。その暗室のあるところへはやや奥深く入っていくのでした。弥生の月杖のことですから、今日の花盛りはすっかり過ぎてしまいましたが、山の桜はまだ盛りで、奥の方へいらっしゃるほど、霞の佇まいも面白く眺められますので、かような外で歩きにはおなれにならない、窮屈な御身には珍しくお感じになるのでした。寺の様子も大層趣に富んでいます。高い峰の深い岩尾の間にこもって、聖は住んでいるのでした。そこへ登っておいでになって、誰であるともお知らせにならず、大層ひどく身なりをやつしていらっしゃいましたが、さすがに目立つお人柄でいらっしゃいますから、あなかしこ、先日お召しになった方でいらっしゃいましょうな。今は浮世のことなども考えてもおりませんので、修験の行法も大方忘れておりますのに、かようなところへどうしてお越しになりましたかと驚いて、うちへ見ながらお姿を見ています。見たところ、いかにもたっとい大床なのでした。御風などを作ってお飲ませ申し上げます。家事などをしてあげていますうちに、おいおい日が高くなってきました。しばらく外へお出ましになって、見渡してご覧になりますと、高いところですから、ここかしこにある僧帽が隠れもなく見下ろされます。すぐそこのつづら折りの下に、同じ小芝垣ですけれども、立派に結い巡らして、小綺麗な家や牢などを続けて、木立なども風情ありげに巡らしてありますのは、何人が住んでいるのであろうかとお問いになりますと、お供の者が、あれこそ何がしの僧図が、二年この方こもっている棒でございます。さては気詰まりな人の住むところなのだな。今日は妙な風に姿をやつしてきてしまったが、こんなことが聞こえはしないであろうか、などと仰せになります。小綺麗な目のわらわなどが大勢出てきて、赤を組んだり花を折ったりするのなどをも、残るところなく見えます。おや、あそこに女がいるぞ。僧図はまさかあのようなものを置かれるはずはないのだが、どういう人たちなのであろうと、お供の者も口々に言います。降りて覗いてみるのもいます。美しそうな若い人や小さい女の子が見えると言います。君はお勤めをしていらっしゃいましたが、日がたけてきましたので、病気の方は良くなったかしらなどと思っていらっしゃいますと、いろいろとご気分を紛らすようになさいまして、あまりそのことをお考えにならない方がようございますと申しますので、後ろの山へお上がりになって、今日の方をご覧になります。はるばると霞がかかって、よもの梢がほんのり煙っている具合など、なんと絵によく似ていることよ。こんなところに住む人は 心に思い残すこともないであろうなと仰せになりますと、まだこの辺りの景色はあそうございます。田舎の方にある海山のありさまなどをご覧になりましたら、どんなに御上がご上達なさるでございましょう。富士の山、何がしの竹などと、そんな物語を申し上げるものもあります。また西の国の面白い裏裏や磯の景色を話し続けるものなどもありまして、さまざまにお気を紛らすようにしてあげます。近いところでは播磨の明石の裏などはやはり格別でございます。これと申して深い趣があるというのではございませんが、ただ海の面を見渡しました風景がなんとなく他のところと違っておりまして、ゆったりとした感じがいたします。かの国の先の神の神墓地が娘を大切に養って貸し付いております家というのが素晴らしく立派なものでございます。確か大臣の光栄で立身もすべきはずなのが、世のすねもので人付き合いをせず、この絵の中将という官を捨てて播磨の国司を自ら望んだのでございましたけれども、かの国の人にもいくらか侮られましたので、何の面目あって再び都へ帰ろうぞと申して頭も下ろしたのでございますが、山の奥にも住まないでさような海の旗に住んでおりますのはひねくれているようでございますけれども、播磨の国の中にも隠遁に適した場所はございますものの、山深い里は人離れていてものすごく若い妻子が寂しがるだろうというところもございますし、一つにはまた気保養のための住まいなのでございます。先年私も下校いたしましたついでに様子を見がてら立ち寄ってまいりましたが、いかにも都でこそ不遇のようでございましたけれども、田舎では広い寺所を閉めていかめしい不審をしておりまして、そう言っても国の司の意向をもって営んだことでございますから、余生を豊かに暮らす用意が十分にできておりました。後の世の務めも大層熱心にしておりまして、奉仕になってからかえって見まさりした人でございますと申し上げますと、ではその娘はとお問いになります。さようでございます。顔形、心ばせなど尋常でございます。されば代々の国司などがその心づもりをいたしまして、気のある風を見せますけれども、さらに応じようともいたしません。自分がこんなに虚しくうずもれてしまったのさえ不本意であるのに、子供といってはこの娘一人しかないのだから、いささか思うところがあるのだ。もし私が先に死んでその志を遂げることができず、かねて考えておいたような幸運が得られなかったら、海に身を投げるがいいと常に遺言しているのでございますと申しますので、君も面白くお聞きになります。そんな秘蔵子なら海竜王の妃にでもなったらよかろう。厄介な体毛を抱いたものだと人々は笑います。今の話をしましたのは播磨の神の子で、今年6位のクランドから助釈した男でした。えらい好き者のことですから、その入道の遺言を破ろうというつもりではないのか、それで時々様子を伺いに行くのだろうと皆が冷やかします。いやもうそんな娘はそう言っても田舎臭くって性があるまい。幼い時からそういう土地で育って旧兵な親にばかり仕込まれたのでは。しかし母親の方は家柄の人なんだろう。いい若い女房やわらわなどを都のやんごとない方々から縁を求めて雇ってきて、まばゆいばかりに貸し付かせているのだ。でも国司などの代が変わって情けを知らぬ人間が神になったら、そういつまでも気楽にさせてはおかないだろうが、などというものもあります。君はどういう了見で海の底まで深く思い込んだのであろう。 そんな底などは見る目も薄汚いであろうに、同性になって、なんとなく心を惹かれていらっしゃいます。おそばに控えている人々は、並々ならず変わったことをお好みになるご性質であるから、かようなつまらぬ女のことでも、きっとお耳に留まったのであろうとお察し申し上げるのでした。もう暮れかかっておりまいりましたが、このご様子ではお治りになったのでございましょう。早くお帰りになりましてはと申し上げるのでしたが、台所は御もののけなどもついていたらしゅうございますから、今宵はやはりお静かに家事などをなされて、それからお出かけなさいませと申します。それももっともなことと、みなみな申し上げます。君もこういう御旅寝はお珍しいので、さすがに今日を催して、では、明日の明け方立つことにしようと仰せになります。